皆さんおはようございます。最初にお断り、したいんですけども、どうも風邪をひき始めたみたいで、声がだいぶお聞き苦しいかなと思うんですけれども、ご容赦願いたいと思いますが、よろしくお願いいたします。今日取り上げる人物は、片山秀夫中尉、後で大尉になるんですけども、戦争中は、中尉ということだったんですね。でこの片山秀夫さんという方について今日皆さんにいくばくかご紹介したいというふうに思っております。でもちろん太平洋戦争で、この片山秀夫さんのこのドラマチックな出来事が起きておりますので、戦前戦中のことなんですね。で私たちは太平洋戦争ということについて、まずこの背景になっているこの戦争について簡単に振り返ってみたいと思うんですね。太平洋戦争というのは別名、大東亜戦争とも言いますし、それからまたもうちょっと遡りますと、日中事変から始まる15年戦争とも言われるんですね。つまり1931年ぐらいから、ずっと日本は1945年まで戦争の中にずっとあったということなんですね。で、1941年12月8日、トラトラトラの号令とともにですね、暗号とともに真珠湾に特殊部隊が攻撃を加えて、劇的な勝利を収めて太平洋戦争の口火が切って落とされるんですね。これが1941年12月8日のことでございました。で圧倒的な、勝利というか、いわゆる不意打ちというふうな戦法だったものですから、アメリカは本当は戦争を行わないということで、ルーズベルトを大統領に選んだのにもかかわらず、このような卑怯な仕打ちにあったということで、アメリカの世論が俄然盛り上がって、日米の戦争に入っていくということですね。ところが実はこの日米の戦争が起きたら一体どうなるのかということは、ずっと有識者たちの間で検討研究されていたんですね。でその結果は今簡単に手に入るんですけども、物量やいろいろなものから考えると20対1の国力の差があるっていうんです。アメリカが20です。で日本が1です。ということはですね、とっても勝ち目がないということですよね。ですからこのアメリカと戦ってはならないというのが、当然日本の外交の基本となるべきだったんですね。ところがどんどんその、太平洋戦争といいましょうか、アメリカと戦いを交えなければならない方向に行くわけであります。それで去年あたりなんですけども、 NHK で特集が組まれまして、なぜ日本は太平洋戦争を戦ったのか、なぜ勝ち目のない戦争に入っていったのかという番組が作られまして、特集されました。で私もそれを見たんでありますけども、結論は驚くべき結論だったんですね。どうして戦争が始まったんでしょうか。なんとなく始まったんです。なんとなく始まっちゃったんです。つまり陸軍は海軍に先を越されまいと、海軍は陸軍に先を越されまいと、先を取った者が後を制するということで、お互いの様子を見ながら、指揮系統が定まらないままついつい入っていってしまったというのが太平洋戦争だったんです。つまり勝算のないまま入っていった戦争だったんですね。そしてその結果、太平洋戦争において日本人の死者、民間人を含めて310万人なんです。その中で圧倒的に多いのはもちろん200数十万人の兵隊なんですが、その兵隊の200数十万人の半分以上は餓死です。そして広島、長崎の原爆によって数十万の尊い命が一瞬の間に奪われてしまいました。この戦争を振り返ってみると、私たちはなんと愚かな戦争だったのかというふうに思わざるを得ないんですね。20対1という国力の差があって戦争を挑むということ自身がもう狂気の沙汰としか言いようがないんですね。ところが日本は その浮かれていたんです。実は太平洋戦争に入っていったその原因をいろいろ探っている東京大学の加藤陽子という先生がいらっしゃるんですね。でこの加藤陽子先生がおっしゃるには、この太平洋戦争に日本が勝ち目のない戦に突入していったのは日露戦争による勝利が大変大きい影響を占めていると思いますというふうにおっしゃるんですね。日本とロシアが戦った1904年の日露戦争というのは外国から見て絶対に日本が勝ち得るはずがない戦争だったんですね。ところが奇跡的に日本は勝利してしまいます。そしてその勝利した背景には実はいろいろなことがあるんです。今日時間の関係で話せないんですけれども、日本だけで勝ったんじゃなかったんですね。それにはね、本当にいろいろな出来事があったんです。でもそういうことを知らされていない日本人は日本がすごいから勝ったんだというふうに思った、そして僕も大きくなったら軍人になるんだって思った少年たちが後の太平洋戦争の指揮官たちになっていくんですね。つまり日露戦争は無謀な戦争でした。でも勝ちましたね。だから日米も絶対勝てるという変な希望を持てたんです。日露戦争では戦艦ミカサが機関として大活躍したんですね。東郷元帥が登場する戦艦ミカサですね。そしてそれに倣って日本でも戦艦ヤマトを作るんですよ。でも戦艦ヤマトが出てたのは太平洋戦争も終わりで、もう勝敗が決した後に一機の護衛の飛行機もなく、ただ沈められるために沖縄沖で沈められてしまうんですね。なんという無残な、なんという、悲劇的な終わり方だったでしょう。戦艦ヤマトの搭乗員といったら海軍のエリート中のエリートですよ。ですからそういうエリートが3004名も、海の中に消えてしまうということのですね、国としての損失っていうのは計り知れないですよね。そして310万人の日本人が失われるということの悲劇というのは、なんという、言葉に言い難い大きな損失であったことでしょうか。で思わされますのはですね、実は、歴史を振り返ってみますと、今申し上げましたように、太平洋戦争が始まるのは1941年の12月8日ですね。トラトラトラ、この、藤田光雄というですね攻撃隊長は後にクリスチャンになるんですね。これもまたどこかで取り上げたいと思います。それはともかくとして、で翌年の、1942年の6月5日何が起こったのかといいますと、これは、ご存知の方も多いと思いますが、ミッドウェー海戦なんですね。ミッドウェー海戦なんです。でこの12月8日の真珠湾攻撃を指揮したのも山本五十六です。そしてこのミッドウェー海戦の指揮者と立案者も山本五十六なんです。そして、ミッドウェーで、この真珠湾で叩き損なったアメリカの海軍を全滅させようというので山本五十六が立案したのがミッドウェー海戦だったんですね。そして当時の海軍はこの考えには非常に慎重でした。いくらなんでも冒険ではないか。ところが、山本五十六元帥が、後で元帥になるんですけれども、絶対にここで叩いておかなければ日本はまた攻撃をいつアメリカから仕掛けられてくるかわからない。真珠湾攻撃の時にその空母を叩いてないんですね。空母はみんな無事だったんです。空母が無事だということは大量の戦闘機を乗せて攻撃いつでも受けられるという危険が残っているということですよね。だから空母を叩くためにミッドウェー海戦を考えるわけです。そしてここに海軍の、戦艦ヤマトは出ないんですけれども、そうそうたるほとんど海軍の全勢力がミッドウェーに行くんですね。ところがその電波が全部こう暗号が解読されてしまいまして、またアメリカ軍に先に見つけられてしまって、そしてミッドウェー海戦というのはですね、日本が空母を全部失ってしまう戦いなんです。空母を全部失うということはもうここで負けが決まったようなもんなんですね。で、この大敗というのは大変なものだったんですね。つまりこのミッドウェー海戦で日本が壊滅的な 敗北をしたということで、これはね、もう戦争の行方がもうここで決したと言ってもいいと思うんですね。で、皆さん考えてみてください。1941年の12月8日から1904年の6月5日までってわずか半年ですよね。で、戦争が終わったのが1945年終戦8月15日です。で、42年の6月5日にもう戦争の行方は消してしまったんです。もうここで勝敗が決まったんですよ。柔道で言うならば一本もう取られたんです。もう戦えない、もう戦っても無駄だという、そういう状況が出たのに、日本はなんとそれから3年以上も延々と戦い続けるんですね。そして戦死者が何百万にも出たのはこの期間なんです。そしてこの時に死んだ兵隊さんのほとんどは餓死です。アメリカに補給路を断たれて孤立したガダルカナルやアツ島やいろいろなところでは日本が補給をすることをやめたんです。そしてまだ兵隊さんがいるのに、見事玉砕しましたって日本で発表してるんです。つまり、もう助けないということですね。死んでくれということです。日本からも捨てられたわけです。で、さらに見ていきますと、この1945年というのは大変な年でした。1945年の、8月6日広島に原爆が落とされます。広島に原爆を落とされる数ヶ月前から広島には空襲がなかったんです。それはですね、なんで空襲がなかったのかって言ったら、原爆を落とした後被害がどれくらいか正確に見るためだったんです。空襲でやられていれば原爆自体による被害が測定できませんね。ですので、原爆のターゲットになっているがゆえに攻撃がなかったんです。そして晴れ渡った8月6日の日を迎えます。人々はいつものように、日常生活を始めようとするんですが、8時15分に、閃光が走り大変なことになっていくわけですね。そして、それから3日後8月9日長崎に原爆が落とされるんです。これはもうやらなくてもいい原爆でしたね。プルトニウム爆弾、ウラニウム爆弾、2種類の原爆をアメリカは試したかったんだというふうに言われます。で、返す返すもですね、思わされるのは、もしここで終戦への動きがあったならば、どんなにか、日本の尊いですね、命が失われずに済んだだろうか。原爆で戦われてもまだ戦争を続けようという、そういう日本の固くなさというものが、日本を破滅の淵にまで、追い込んだということですね。しかし、この、廃墟と化した日本を救ってくれたのは、実に意外なところからこの救いが来たんですね。この廃墟の日本を救ったのはなんと敵だったんです。それは、アメリカですよね。アメリカが、最大の敵の国であるアメリカが日本を救ったんです。まさにこの時のアメリカは神に導かれて日本の復興を助けたとしか言いようのないような不思議なことをいろいろしているんですね。つまり平和憲法を定めました。それから土地の所有のあり方を変えました。それから女性に参政権が与えられました。信教の自由が与えられました。まるでですね、アメリカが神様の道具になったかのように、5年半にわたって GHQ というですね、ジェネラルヘッドクォーターズという、そこに赴任したマッカーサーという人がいるんですね。ダグラス・マッカーサー、アメリカ士官学校ウェストポイントを出席で卒業した大変な人ですね。このダグラス・マッカーサーが、なんと、彼はですね、クリスチャンなんですね。クリスチャンなんですね。それからもう一人の、人物というのは、蒋介石という人です。この蒋介石もまたどこかで取り上げたいと思いますけど、蒋介石というのは中国の代表ですよね。アメリカというのは日本にひどい目にあった国ですよね。で、中国も日本からひどい目にあった国ですよね。ところがこの中国の、リーダーである蒋介石が日本からは1円の賠償も求めませんっていうふうに言ったんです。それを聞いたマッカーサーが非常に驚いて、結局日本の分割統治がなくなったんです。それまでは北海道がソ連とかですね、本州がアメリカとかですね、 また九州が中国とか、そういう分割統治案が真剣に検討されてたんですが、中国が私たちは、日本からは1円も損害賠償を要求しません、キリスト曰く汝の敵を愛せよ、汝を迫害する者のために祈れ、また中国の古の教えに曰く意徳法恩、それはですね、恨みをに対するに徳をもってすということがあるんですね。怨念の怨なんですね。意徳法恩、つまり、恨みに報いるに、徳をもってすって言うんですね。恨みに報いるに徳をもってす、つまり、どんなにひどいことをされてもやり返すんじゃなくていいことをしたいんです。そしてそれによってですね、この2人のリーダーによって日本は奇跡の復興を遂げたと、言っても過言ではないんですね。特に戦後の高度経済成長というのは、中国が賠償金を一切請求しなかったということが非常に大きな力になったんですね。で、私もアメリカから来たとはつい知らず、小学校の時に給食で脱脂粉乳をよく飲んでましたね。脱脂粉乳ってもう若い方全然知らないと思いますけども、それはアメリカ軍から来たものだったんですね。とにかくそういうことだったんですね。そして今の今日があるということなんですが、実はなんでここから間違ってしまったのかということを、考えてみるのに、実はね、2つの大きな流れがあったんです。皆さんちょっと驚かれるかもしれませんけれども、明治6年に日本で、作られた、教科書ですね、ちょっとご紹介したいと思うんです。明治6年に文部省から発行された小学統本というですね、小学統本、小学、特本と言ってもいいんですけど、はい、この小学特本の、ところをですね、ちょっとお読みしたいと思います。天津神は月、火、地球を作り、後人、鳥、獣、草木を作りて、人をして諸々の支配をなさしめたり、神は万物を創造し、支配したも絶対者なり。これ文部省から出てるんですよ。で、明治7年発行の小学統特本はさらに内容が進んでいました。神は常に我々を守るゆえに、我は一人にいて暗い夜を歩く時にも恐ることなし、また眠りたる時にも神の守りあるゆえに暗きところも恐ることなし、神は暗きところも明るく見るもののゆえ、人の知らざるところと思いて仮にも悪しきことをなせば、たちまち罰を被るなり、人の知らざることをも神はよく知るゆえに、良き者には幸を与え、悪しき者には災いを与おるなり。それこの世界は、この世界は全く人の住居するために神の作りたるものにて、世界は即人の住所なり、すでに人のためにこの世界を作り、日あり月ありて物を照らし、またその目をば喜ばしむるには地上に宝相を生じ、香りよき花っていうんですね、梢に美しい花を咲かしむ。これ皆神の賜物にして、ところとしてこれあらざるはなし。およそこの地上および川海の万物は、金獣、虫、魚、山林、草木の花、実に至るまで、皆人を養うがために神の与えたるものなり、神すでにこの諸々のものを人に与えて足らざるものなからしん、ゆえに一つしみて神の賜物を受け、我が身の生活を図るべし。文部省です、明治7年ですね。ところがこのあと明治23年に教育勅語が出てくるんですね。そして日本は天皇の国である、で天皇のために、自分は生きるんだというふうに大きく国の進路を変えられてしまうんですね。で、そういう大きな間違った、歩みの中に日本が進んでしまうということを、私たちは 歴史からですね思わざるを得ないのですね。今開きませんけれども、神言というところにですね、の14章というところに人が見て、正しいとする道の終わりは死であるというふうに書いたんですね。これ2回も出てきます、この言葉が。人が自分の目で見て正しいとする道の終わりは死である。でまさに日本の今までの歴史を考えてみるときにこの言葉が当てはまるということをいろいろとですね感じさせられるんですね。さてそのような大戦の最中に実は起きた事件が今日のテーマです。で実はこの片山秀夫さんのことをテーマにした映画が随分前にできたんですね。これは1991年ということですからもう20年以上も前なんですが、アンボンで何が裁かれたかということですね。こういう映画ができました。まあ、これは名前も変えてあったりとか、事実が多少実際とは違うような書き方がしてあるんですけれども、ほぼ片山対当時の片山中尉の、ストーリーが元になっています。で、アンボンで何が裁かれたかということなんですが、アンボンというのは、ここに非常に小さな地図で恐縮なんですけども、ここにオーストラリアがありますね。そしてここが、まあ、インドネシアでボルネオということですね。そして、アンボンというのはここがアンボンですね。ちょうど佐渡島ぐらいの大きさということなんですけども、ここにアンボンがあります。でこのアンボンというところはですね、インドネシアでも非常に重要な拠点になっていたんですね。今はジャカルタが拠点なんですけれども、今はジャカルタなんですが、当時はですねアンボンというのが非常に重要な拠点となっていたんですね。でこの地域をオランダが300年ぐらい支配していたんですが、オランダ領インドネシアというのはアンボンを制する者はインドネシアを制すと言われていたほど、まあ、戦略的に非常に重要なところがアンボンだったんですね。ここに日本の第25根拠部隊というのが置かれていました。事件はここで起きてくるわけなんですね。一体何が起きたのかということなんですけれども、実は戦争が非常に日本に不利な展開になり始めていくわけでありますけれども、このアンボンに近いオーストラリアから日本を攻撃するためにどんどんこう爆撃機や偵察機がやってくるわけなんですね。そして戦争が終わる少し前ということなんですけれども、1943年ということですから戦争が終わる少し前ですね、3月27日なんですけれども、スコット少佐、以下ですね、合計4人のですね、3人の軍曹を含む4人のオーストラリア兵ですね、オーストラリア兵が、の乗る、偵察機または爆撃機が日本軍によって、撃ち落とされるんですね。そしてこの4人が、アンボンの、刑務所捕虜収容所に、まあ、入れられるわけであります。ところが彼らは5月に脱走を企てて、行方が分からなくなってしまうんですね。ところが、まあ、もう一度捕らえられて、そしてこの同じ年の8月に8月15日ですね、くしくも終戦のちょうど1年前ですけども、この、4人が、まあ、処刑されるんです。日本の武士道にのっとって処刑されるんですね。でこの処刑、4人いますから、4人の将校が選ばれたんです、処刑する人として。そのうちの選ばれた一人が片山秀夫中尉だったんです。そして片山秀夫さんはですね、いわゆる通信部隊の長をしていたんですね。通信班の、班長をしていたんですね。
通信部隊、なんで通信部隊をしていたのかというと、この片山秀夫さんという方は申し遅れましたけども、東京外大、東京外国語大学の英語科出身の、英語がめちゃくちゃできる人だったんですね。で、彼の書いた英文がいっぱい残っているんですけども、ものすごい立派な英語です。で、なんとおばさまがイギリス人なんですね。ですから幼い頃からおばさまにお手紙を書くときには英語で書かなきゃいけないというようなことがあって、彼の英語力は、まあ、非常に幼い頃から伸ばされたんだと思います。で、通信部隊にいたのは、彼は無線の英語が全部聞き取れるわけですよ。そういうことで彼は通信部隊のリーダー班長としているわけですけども、このスコット隊というのが実はその通信を傍受していた時に、いわゆるですね、ジュネーブ条約とかで禁じられている民間人の攻撃をやったということを彼は聞き取ったんですね。民間人の攻撃をやったと、これは国際法で禁じられていることなんです。まあ、そんなこと言えば広島長崎はどうなんだ、アメリカだって破ってるわけです。そういう言えば、でもとにかく民間人攻撃をして殺戮をしたということを片山中尉は、まあ、知ってたわけですよね。そして、このスコット隊の処刑ということが、出ましたときに、相手には少佐が含まれているとね、まあ、あとは軍曹なんですけど、で日本の武士道の習わしによれば、その、処刑をするのは、同じ、身分、同じ位の人がするというしきたりがあるということで、片山中尉、たち他の何人かが呼ばれて、そして処刑をするということです。で、当然のことながらその時片山中尉は全てのプロセスがなされているんだと思ったんですね。その、処刑に至るまでの、プロセスというか手続きというのは 何がなければならないかというと、まず軍法会議がなければならないんですね。で、軍法会議で、これで有罪ということが、しっかり言われて、そして、罪に命令が下りますね。そして3番目に、執行ということですよね。で、実は、この軍法会議の前に実は、無線を、片山中尉は、傍受しているわけです。そして彼らが民間人を殺したということも知っていて、いたわけですね。これがまあ前提となっていたわけです。そして実際どういうことになったのかといいますと、彼は軍法会議で有罪になったということを、というふうに、当然なっているんだというふうに思ったんですね。ゆえにこの命令が下って、ゆえに自分に執行命令が下ったんだということで、彼は、まあ、粛々と、その、自分の軍人としての務めを、まあ、果たしたというふうに、まあ、思ったわけなんですね。ところがこれが大きな問題になってしまいました。つまり戦争が終わった後、オーストラリア軍の方で、その、このアンボンで起きたこの事件についての決着がついていないということで大問題になってきたんですね。そしてどういうことになったのかといいますと、戦争が終わった翌年ですよね、1946年の2月9日、実は、片山中尉はですね、自分がこのアンボンの捕虜処刑に対して、問題ありというふうに言われているというニュースを聞きました。でも自分は、上官から命令されたのであって何ら自分のしたことに過ちはないという、まあ、自信と確信はあったんですよね。自分が逆の立場であるならば自分も潔く処刑されなければならないから思ったんですね。そして、周りの人々は、お前には罪はないというふうに言ったんですが、でも片山中尉はですね、巣鴨プリズンに、巣鴨というところに刑務所があったんですけども、そこに出頭するわけですよね。そして、自らを、巣鴨プリズンという 戦犯が大勢入ってたところですね。そこに自ら出頭します。それは自分逃げようと思えば逃げられたんです。でも逃げなかったんです。なぜなら自分は潔白だと思っていたから。そしてなんとこのスガワプリズンで同じ、部屋というか、牢獄の中に入ったのが松岡洋介だったんですね。松岡洋介っていうこういうですかね、松岡洋介、まあ、太平洋戦争の、突入するきっかけを作った人物ですよね。日記の中にあんまり出てこないんですけども、ある日の日記にこれからは松岡さんの食器も僕は洗うことにしたっていうのがあってですね、どうも松岡元外務大臣は自分で食器を洗わなかったみたいで、松岡さんのものは洗ってあげたんでしょうかね。まあそんなことをしてます。そして、スガモプリズンから、今度は、鹿児島を経て、それから、インドネシア飛び立ちまして、モロタイというところの、まあ、これも島の名前なんですが、そこの軍事法廷に彼は召喚されるわけですよね。そこで裁判が始まっていきます。そして思いもかけないことに、実は彼は自分が潔白であるということを簡単に証明できるんだと思っていたら、実はとんでもないことになってしまったんですね。軍事法廷はその後ラバウルにこう移っていくわけでありますけれども、このラバウルにこう行くような、状況になっていくんですが、なんと驚いたことに、モルタについてわずか、3日間の審理のうちに彼は有罪判決を下されるんです。有罪で、死刑、銃殺刑を、言い渡されるんですね。銃殺刑を言い渡されます。彼は非常に驚くんですけども、まあ、その日の日記、2月9日から死ぬ前日の、1947年10月22日まで克明な日記が書かれているんですね。1946年2月28日、判決が出たのが、2月の28日でした。本日判決あり、朝キャンベル大尉に感謝状を書く。キャンベル大尉っていうのはこのおもろ隊の軍事法廷で、片山秀夫さんの弁護人をしてくれた、オーストラリアの人なんですね。コベルト中佐より、コベルト中佐っていうのは、この軍事法廷の裁判官、判事です。コベルト中佐より引き続き有罪の判決あり、引き続きキャンベル大尉、金広氏の証言あり、日本人の証人がいたんですね。金広氏大いに小生の人格を強調する。この証人の金広さんという人は、片山中尉はとても立派な人であって、こんな卑劣なことをする人ではないと、上官の命令を無視して人殺しをするような人ではありませんということを言ってくれたということですね。でもそれが功を奏しなかったんですね。その後銃殺の判決あり驚かず、この日の日記、銃殺の判決あり驚かず、あとまた淡々とこういろんなことが書いてあります。そして結局どういうことが分かってきたのかといいますと、ですね、結局軍事会議というか軍事法廷ですね、軍事法廷は開かれたのか開かれなかったのかが判明、しないんですね。そしてこの命令もとっても後でいい加減なものであったということが分かりました。そしてこの命令を下した人たち、この上にいた人たちは、みんなですね、自分たちの関わりを全部否定するんです。軍事会議という軍事法廷ですね。そして、どういうことだったかといいますと、この上官たちは皆、これは、片山中尉や高橋中尉や他の中尉たちが、自らの決起 に駆り立てられて、外国兵士憎しということで彼らが自分で勝手に判断して処刑を行ったんだというふうに言い始めたんです。そしてこの一番責任を持っている人がいるんですけども、 この時は自分はマニラで会議があって出張していなかったんだからメール下せるはずがないと言ってしらを切ります。それからまた ある貴族で、男爵というふうに言われてるんですけども、その男爵という身分の高い位の高い大佐か少佐か分かりませんが、彼はですね、もうお前に有利な証言をいっぱいしてあげるから大丈夫だ大丈夫だ、とにかく法廷に出ろって言って片山千代を出させた後一切弁護をせずに全部罪をなすりつけたんですね。結局、片山千代ほか3名、上官の、罪を全部、なすりつけられたということです。で結局後で分かってまいりましたのは、そのこの城下の中に一人貴族がいたんですね、男爵がいたんです。でおそらくその男爵という立場上その、名前にいろいろな、こう犯罪というか責任がかかっては、家の名に関わるということで、下士官に、罪をなすりつけるということが行われたんではないかというふうに言われているんですね。でこの安本で何が裁かれたのかっていうのは、これは今古本で何とか手に入るものなんですが、これはもともとは、この片山中尉が残した、出頭した2月9日から翌年の1947年の、10月22日23日が処刑なんです。1日も欠かさず日記をつけてたんですが、その日記がこれなんです。でこの日記をですね、インドネシアから帰る国に帰る人たちがいろいろ分担して日本に持ち帰って、くれたということで、今この日記があるということ だそうなんですけれども、それはそれは大変で、細かく小さく折って靴の底に隠し持ってですね、いろいろな苦労しながら、日本にこの片山中尉のその日記を持ち帰って、それを弟さんが全部清書して、それを見た人が非常に感動して出版するべきだということで、戦後間もなくこの本が出されております。多分愛と死と永遠というようなタイトルで、そうですね、愛と死と永遠とという、そういうタイトルで戦後出されているのの復刻版なんですね。これがそういうわけであります。でこの日記を見てまいりますと、この上官が一体誰なのかということが、よくわからないんです。で、ある日の、奥様がゆりさんというんですけど、ゆりちゃんっていっぱい出てくるんですよね。この、奥様の、結婚してまだ1年も経たない、新婚の状態のまま巣鴨に出頭したということなんですが、ある時の、手紙の中に、その出来事の一端が出ています。安本25根拠地司令官愛中将慶大佐慶中佐等の上級士官の無責任と部下に責任を全部背負わせたことは実に侵害に耐えませんでした。特に安本の海軍の法務少佐慶が、慶というのはアルファベットの慶ですね、オーストラリア軍のスパイのごとくなって密通しておったことは同じ海軍の一員として非常に残念でなりません、ということだったんです。で私はですね、これではとても満足できなかったんで、一体、この、片山中尉を裏切った愛中将って誰なんだと思ってですね、一生懸命調べたんです。昨日インターネットで結構いろいろ調べられるんですね。で、愛に当たるのは誰なのかって思いました。そしてあと安本とか、それから、安本の25、根拠地司令官とかこう入れてて見てみたら一人の名前が上がってきました。それは一ノ瀬新一という人だったんですね。一ノ瀬新一、中将です。でこの人のことはほとんど戦後どういう暮らしをなさったのかはわからないんですが、ものすごい長生きしてるんですね。この方が亡くなったのは1994年1月13日で103歳の長寿を全うしてですね、世を去ってるんです。おいおいおい、あなたが責任者でしょって
偉大ですよね。他にもいろいろなあの方がおられたんですけども、その後の人生がどういうふうになったのかなっていろいろ考えてしまいます。でもとにかく、この、自分が軍人として、しかるべき手続きを経て自分に命令が下った、それを執行したと、思っていた事柄に関して罪を問われたということに対して、まあ、非常にあの、悩むわけでありますけれども、でもあの片山中尉はですね、そのことを、信仰の試練というふうにですね、前向きに取っていくんですね。そしてあのこのラバウルの収容所で、非常に不思議なことがいろいろ起きてくるわけであります。なんとですね、このラバウルの、捕虜収容所にはですね、およそ300人の日本兵士がいたんですね。でこのおよそ300人の日本兵士のほとんどはやっぱり有罪ということで捕らわれているわけでありますよね。でここでなんと彼はですね、教会を始めるんですよ。でこれ光教会ですね、光教会で、知る人ぞ知るですね、今村仁陸軍大将、この、今村仁陸軍大将というのは、陸軍のもう最高の位に就く人なんですが、この今村仁さんもこの光教会のメンバーだったんですね。今村仁さんって皆さんご存知ですかね。今村仁という人は陸軍士官学校を首席で卒業したエリート中のエリートなんですが、彼はインドネシアの攻略を命令として受けるわけであります。そしてあの、非常に戦いが困難と言われていたそのインドネシアの戦いにおいてですね、なんと9日間でオランダ軍を圧倒して、後のインドネシアの独立の、あの基礎を作るということでインドネシア人からものすごく尊敬されている人なんですね。つまりオランダ、ヨーロッパの支配から解放してくれたっていう恩人としてインドネシアの人たちは今でもあの考えているそうです。でこの今村仁大将の成功を妬んだ大本営はラバウルに左遷するんですね。ところが皆さん、あのさっきもお話したように日本は戦争中いろんなところで食べ物の補給がなくて何十万人という単位でバタバタと餓死していくっていう話をしましたよね。ところがね、ラバウル、つまり今村仁大将が守ることを義務付けられたラバウルは餓死者がゼロなんです。それは戦争が長引くということを読んだ今村仁大将はですね、米を作れ、芋を作れって言って、ね、食料を、ね、作らせるんです。でみんな血気に流行る青年兵士ですよね。我々はね、百姓するためにこのとこ来たんじゃないと、戦いたい気持ちはわかるが今は、食料を作る時だと言ってですね、大将自らこの野良仕事をする格好になってね、天狗に巻いて鍬を持って掘るわけです。でそれを見た、兵士たちはみんな一丸となって、食料を作るわけですね。そして大量の、食料が備蓄されるわけです。そしてラバールでは、餓死者が出ないという奇跡的な出来事が起こるんですね。いかに一人のリーダーによってそれだけのことがなされるかということに驚くばかりです。でこの今村仁陸軍大将は光教会のメンバーで、今村大将はですね、これは、光部隊であるという、ね、輝かしい神の福音を伝える光部隊であるなんていうふうに命名するんですね。この光教会光部隊というのは要するに1週間の間に何回か集まってオーストラリアのクリスチャン の, 軍人とか牧師と軍隊についているチャプレンというですね人から聖書の話をしてもらったり、片山中尉が自ら話をしたりすることでした。そしてこの日記の中で少なくとも確認できたのは30人以上が、この光教会の中でクリスチャンになっているんですね。そしてその時の様子なんかもいろいろと書かれておりますけれども、実に晴れやかで
主に明日は召される日です、皆様ありがとうございましたって言って、一人一人が本当に潔くすがすがしくこの世を旅立っていくんですね。さて先ほどお話したように、その後の片山中尉はどうなったのかというと、一向に死刑が執行されないんですよ。1946年2月28日に執行命令、死刑の判決が出ましたよね。ところが実際に、判決が出たのに、実際に死刑が執行されたのは10月の23日の早朝の7時です。ですから、相当な、長い間1年半ぐらいも、執行が延ばされました。で、同じ罪に問われたうちの一人は早々と死刑執行されているのに、片山中尉は延ばされたんです。でその理由は何かっていろいろ考えてみると、実は片山中尉がいるおかげでこの300人の日本兵士が今村大将とともにですね、この300人が乱れないように、統率が取れてたということがあったようですね。そして今村仁大将ももうなんかほとんどクリスチャン、ほとんどクリスチャンっていう状況で、最後はどうかわからないんですけど、本当に聖書の御言葉を心から信じる人になっていくんですね。自分ではクリスチャンというふうにおっしゃらなかったんですよ。でこの二人の存在は非常に大きかった、それをオーストラリアの方でも無視できなかったんではないかなというふうに思います。それからまた片山中尉は非常に語学に秀でていたので、そのいろいろな長所を取るときとか、日本人がいろいろな遺言を残したりだとか、あるいは、法廷の書類を書くときに、日本語の非常に難しいものを英語に翻訳できるのはもう片山中尉を置いて他にいないという、そういうこともあったかもしれませんね。またタイプライターを打つその見事さ、仕上がりの綺麗さというのではオーストラリアの人もとても片山中尉にかなわなかったとか、いろいろそういうことが、あったと思います。とにかくそういう300人の日本兵士は、実はこの時には毎日ほとんどですね、拷問を受けるような毎日だったんですね。拷問を受けるというほど言い過ぎなんですけども、毎日4時間の体操の時間があるそうです。毎日4時間の体操といってもですね、もう炎天下で4時間延々とぶっ倒れるまで走らせたり、海泳がされたり、懸垂させられたり、いろいろさせられるんです。まさにもう体がもうバラバラになってしまうほどの、その激しい運動を毎日4時間されるんです。もうそれはね、もう拷問みたいなものです。それが所定の回数できなければ蹴られる、殴られるというようなことで、ひどい目に遭うわけですね。でも片山中尉は柔道4段なんです。東京外大の柔道部の主将だったそうなんですね。ですから兵士から、いろいろされるならば、柔道の技を使って仕返しもできたかもしれませんけども、ひたすら、耐えました。そしてあまりにひどい仕打ちがあった時には、今村仁大将が、相手方の、責任者に手紙を書いて、それを片山中尉が英語に翻訳してそれを届けると、すぐに指導が入って行き過ぎを是正したなどということもあって、なんとかかんとかですね、平和に保たれていきました。そしていよいよですね、10月23日の処刑の日を迎えます。実は処刑がされる、執行が分かったのはこの前日の22日の午後3時です。22日の、午後3時ですね。で死刑執行が翌朝の、7時です。で多分これから一睡もしなかったんではないかなと思いますが、片山中尉は、十数通に上る長い長い手紙をいろいろな方々に書いています。日本語と英語と、それから、日本のキリスト者の皆様へという長い手紙を書いているんですね。これを翌朝の7時まで永遠と書くわけです。で、それが非常に感動的な内容になっているわけですけども、よくもこんなに書けたものだというような素晴らしい内容になっています。さて奥様の、ゆりさんに書いた手紙というのは、実は日記の中にその手紙がもう含まれているということなんですが、その一部にこう書いてあります。
安保における私の事件の真相等については、檜垣純三氏等よりお聞きになることでしょう。残せられるあなたや照夫、その他にとって、親戚の人ですね、深く怨恨を感ずる人、恨みの思いを持つ人々があることでしょう。私の最後の願いは、あなたが決してそのような気持ちを持たないことです。過去はすべて無です。私たちには現在と将来あるのみです。恨みの心が起こることがありましたら、ロマ書12章17、21の聖句を思い出してください。あなたがいつまでも幸福であり元気であることを祈っております。私の現在の気持ちは、テモテ後書第4章6節8節のパウロの言葉をもって表したいと思います。ではごきげんよう、さよなら、天国にてまた会う日まで。1947年10月22日記す。また会う日まで、天国にて。そして、片山中尉は、翌23日の午前7時、資料って8時と書いてあるんですけれども、処刑されます。でその処刑される、すいません、もうちょっと追加なんですけれども、処刑直前の日記にこういうくだりもありました。獄中1年 9ヶ月を解雇するとき、感慨無量なるものがあります。神のご恩寵により大変恵まれた生活でした。感謝感謝感謝なるかなであります。石牢の中に静かに座し、賛美を歌いました。雨に宝詰めるものは、下に世知なるかな、世知なるかなというのは幸なるかなということだと思うんですね。主に任せし喜び、いかにしてかは述べん。何度歌っても良い歌です。主よ身元に近づかん、英語で歌ってみました。時刻はちょうど夕暮れ、場所は石牢の中。この歌が私の現在のために作られたような気持ちがして、体内の血が燃えたぎるようです。これが処刑直前の日記です。1947年10月23日8時処刑、この時の様子を川村秀夫さんという方が、残しています。立ち会い人佐藤中尉に伴われた大尉は、私たちの方に向かって、皆さんありがとう、 Thank you very much と言い残し、手錠をかけられ刑場に去った。まもなく二段構えの8人の銃声が轟いた。彼はラバウルの土と化した。そしてキリストの身元に帰った。佐藤中尉の話によれば、死刑の直前まで商用そのものであったそうだ。商用というのは落ち着き払っているということですね。死刑直前、経理に向かい、最後にただ一つお願いがあるが聞いてほしいと言って、彼は静かに賛美歌を歌い、キリストに祈りを捧げ、神の子として神の栄光の一段階に入った。そしておもむろに経理に礼を述べ、処刑に臨んだ。その日は昭和22年10月23日であった。終わってから豪州の、豪州というのはオーストラリアですね、オーストラリア軍の軍司令官、ネイガン司令官も、こんな立派な死刑囚を見たことがないと驚いていたということであった。大尉を撃った8人の死刑執行人は、神に対する恐怖とおののきのために発熱して寝込んでしまった、こういう終わりなんですね。まあ本当に見事な終わり方であります、まさに恨みに報いるに徳をもってすという、紹介席が引用した言葉、その通りの生き方であったのではないかなというふうに思います。今、このような生き方がもう一度こう見直されて、多くの人に感動を与えているということですね。この映画も大変に評判になった映画であります。それでは聖書の御言葉をですね、最後に皆さんと見てみたいと思います。まずヨハネの福音書の方を開いていただきたいと思うんですけれども、ヨハネの福音書の、すいません、ですね、18章ですね、219ページです。ヨハネの福音書の18章の、28節からのところなんですけれども、
さて彼らはイエスをカヤパのところから総督官邸に連れて行ったとありますね。カヤパというのは、大祭司という立場の人なんですね。イエス・キリストは大祭司カヤパのところで、予備審問といいましょうか、宗教裁判を、受けるわけです。そして、カヤパは、イエス・キリストに有罪を宣告します。なぜならば、自分がメシアだというに等しいことを行って神に対する冒涜の言葉を吐いたからというのがその理由であったということなんですね。しかしそれだけでは死刑にはなりません。死刑にするためには、当時、ユダヤを治めていたローマ帝国のみが死刑執行ができるということですね。そこで総督、ローマ総督ピラトのところに、送らなければならなかったわけです。時は明け方であったということはですね、そのカヤパという大祭司が行っていた裁判は明け方の前、すなわち 夜明け前の、この暗い時間のうちに裁判を行ったということですね。実はそれ自身が、違法なことなんですね。それ自身が裁判としては成立しない裁判であることがここから分かります。でもとにもかくにも彼らはこのイエスを有罪にしたいという結論ありきの、裁判をしていたわけです。したがって結論が出ていますので裁判は形式に過ぎなかったということなんですね。彼らは過ぎ越しの食事が食べられなくなることのないように汚れを受けまいとして官邸に入らなかった。汚れを何で受けてしまうのかといいますと、ユダヤ人はユダヤ人でない異邦人の住まいに入ったら、異邦人の汚れを受けてしまうというそういう迷信的な考え方を持っていたんですね。それで、ローマ人というのはユダヤ人ではありません。異邦人ですので、その敷地に入らない、敷居をまたがないという態度を取ったわけですね。そこでやむなくピラトが出てきて話をします。これが29節ですね。そこでピラトは彼らのところに出てきて言った。あなた方はこの人に対して何を告発するのですか。この人っていうのはイエス・キリストです。何を告発するのですか。彼らはピラトに答えた。もしこの人が悪いことをしていなかったら私たちはこの人をあなたに引き渡しはしなかったでしょう。この奇妙な会話の意味を私たちはにわかには理解できないんですね。もう一度皆さん読んでみてください。ピラトは聞いています。あなた方はこの人イエスに対して何を告発するのですか。彼らは言ったんです。もしこの人が悪いことをしていなかったら私たちはあなた方を引き渡しはしなく、あなた方に彼を引き渡せなかったでしょうって言うんです。だから何を告発してるの。だから告発することがなかったならば引き渡さないって、なんて言うんですかもう水かけ論になってるんですね。循環論法になってるんです。何悪いことしたのってピラトは聞いてるんです、この人が。そうするとユダヤ人は答えるんです。この人が悪いことしてなければ私たち連れてきません。私たちが連れてきたということはこの人が悪いことしたから連れてきたんです。じゃあどんな悪いことしたのかって私は聞いてるんだとピラトが言った。だから悪いことしなければ私連れてきてませんからって、つまり何が悪いか言えないということです。言えないんです。片山中尉の悪いところ誰も言えなかったんです。そして片山中尉が勝手に上官の命令を無視して処刑したということにしてしまったんですね。全くイエス様と同じようなことではないでしょうか。ですからイエス・キリストがこの後処刑されていくんですけども、公式的には罪ないまま処刑されているんです。これは驚くべきことですね。その後で裁判官ピラトが3回無罪であるというふうに言ってるんですけれども、でも暴動が起きそうだったので処刑をピラトは暴動が起きそうだという恐怖に駆られて処刑を許可します。ということは 何かというとキリストの十字架っていうのはキリストが無罪であるということを裁判官が言ったにもかかわらず、また無罪であることをユダヤ人が知っているにもかかわらず死に追い込んだ死刑だったということなんですね。これは驚くべきことですね。これはまた片山中尉の死ともつながる部分でもあります。 もう一箇所、これが最後になると思うんですけども、ペテロの手紙の第一の、2章のところを見てみたいと思うんですね。455ページというところでございます。左側になります。455ページ、ペテロの手紙の第一の、2章というところですね。2章の19節から読んでみたいと思います。ペテロの手紙の第一の2章の19節です。人がもし不当な苦しみを受けながらも神の前における良心のゆえに悲しみをこらえるなら、それは喜ばれることです。まさに片山中尉の場合には不当な苦しみだったんですね。でも神様の前にこれは意味あることだ、で、日本のキリスト者の皆様へという手紙の中で、私がこの度死刑に処せられるのは日本が戦争で犯した罪をあがなうための、一端として自分の命が捧げられるのだと理解していますというふうに述べているんですね。つまり自分の死というのは日本が戦争で犯した罪をあがなうために流さなければならない血を自分も及ばずながらその一端を担うんだというふうに言っています。まあ、それは本当に神の前における良心のゆえにということですね。悲しみをこらえるなら、大勢の友を死刑台に見送りました。また愛する妻とも、二度と会うことができないまま故国を後にしました。それはどんなにか大きな悲しみであったことでしょう。でも、天国で会うその時まで私たちはまた天国で会えるのだというその確信をその手紙のいろんなところで、片山大尉は表明しております。20節で罪を犯したために打ち叩かれて、それを耐え忍んだからといって何の誉れになるでしょう。けれども善を行っていて苦しみを受け、それを耐え忍ぶとしたら、それは神に喜ばれることです。まさに片山中尉はそうだったんですね。善を行っていたのに苦しみを受けた。片山中尉は、私は安房にいたとき、オーストラリアの人に良いことをしたのはいっぱい覚えているけれども、一つとして悪を行った記憶がありませんと法廷で述べています。でもそれにもかかわらず、まさに善に対して恨みを持って報いられたというようなことがあったわけですね。でもそれを、耐え忍ぶことは神に喜ばれることだと。21節、あなた方が召されたのは実にそのためです。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残されました。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。まさに、片山大尉はですね、処刑されるあの10月23日の早朝、主の祈りを英語で述べ、また賛美を歌い、そして静かに召されていきました。そして、今日このような不幸な任務を負わなければならなかった皆様方に心から同情申し上げますって言って、自分を処刑する人に座って言ってるんですよ。心ならずも皆様はこの不幸なる役目を負うことになりました。しかしご安心ください、私はこの地上を去ってキリストの身元に行くのであります。どうぞ皆様、与えられた義務を、そのまま、忠実にお果たしくださいませというふうに言うんですよ。まあ8人がね、みんなあと処刑など寝込んでしまったっていうのは分かりますよね。本当に神々しいというか、なんというか、でイエス・キリストご自身も十字架の上で何ておっしゃったんですか。父を、彼らをお許しください、彼らは自分が何をしているのかわからないのですからって。なんという気高い祈りでしょうか。なんというですね、私たちにまで及ぶ広い愛の心が明確に示された祈りであることでしょうか。私たちもまたイエス・キリストが十字架にかかったのはまさか自分のためとは思わなかったというのが、偽らざるところだと思うんですね。しかし聖書を読んでみますと、なんとキリストが十字架にかかってくださったのはこの私のためであるのだということを知らされるときに、本当に 驚きとまた感動と感激を味わわされるのであります。父よ、彼らをお許しください。この祈りは神様に届いたのでしょうか、届かなかったのでしょうか。皆様いかがでしょう。これはもう届いたと言わざるを得ませんね。であるとするならば、私たちの罪を神様が許してくださらないわけがあるでしょうか。ありません。片山中尉が、罪なしといった人の罪を背負って代わりに死んだように、キリストご自身が罪なしと、言い張る私たちの罪を背負って死んでくださったのだということを、私たちはここでよくよく、思うべきであります。そして24節の途中からでございますけれども、それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。これからはですね、私たちが罪を離れて義のために、神様の栄光のために生きるように神様がしてくださってあるんだと。まさに光舞台、光教会に神様は私たちを移してくださるのであると。キリストの内キスの家にあなた方は癒されたのです。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったのです。このイエス・キリストが我が救い主であると、イエス・キリストが十字架であのようなむごたらしい刑罰を受けてくださったのは私の身代わりなのであると、私のために打ち叩かれたのである、命を投げ出してくださったのであるということを信じ受け入れたとき、それはまさに羊飼いのもとに立ち返った羊のように安全で、また平安な望ましい恵まれた状況であるということを聖書ははっきり述べております。私はその羊ということはあまりよく知らないんですけれども、また日本は羊を飼うという習慣があまり広がっていない文化ですので、羊と羊飼いとのこの心の交流なんていうことはあんまりわからないと思うんですね。でもいろいろなものを見たり学んだりしてまいりますと、いろんなことが分かってまいります。それはどういうことかといいますと、羊というのは羊飼いがいないと実に弱いものであって、外敵の餌食に簡単になってしまうと。ところが立派な羊飼いがいると、羊というものは羊飼いに従うという習性がありますので、ものすごい危険なところも勇敢に歩んでいくんですね。荒野王も立派な羊飼いに導かれれば難なく越えることができるんです。私は今取っておけばよかったなと思って後悔してるんですけども、昔タイムという雑誌にですね、アルプス の, そのスイス観光局 の,、広告が載ったことがあったんです。でそれを見ましたらね、ガガたるそのアルプスの険しい山の中腹にやっと人間が一人ぐらい通れるぐらい の, 道がね、削られているわけです。でそれを見ますとね、一列にずらーっとね、羊がね並んで歩いてるんですよ。で、わ、羊がね、こんな目もくらむような断崖絶壁のこの崖のそばをね、羊がね歩いてる風景なんですよ。で羊がこんなことができるのかって思って、この小さな写真ですけど前を見てみると、一番先頭には羊飼いがいるんです。皆さんね、羊飼いがいて、で羊がそのこの羊飼いの後についていけば大丈夫だっていう確信を持ったら、羊はすごく強いんです。もう人間でもね、足がすくんでしまうような絶壁のところでも羊は難なく後ついてくるんです。人間が越えられないんじゃないかと思う荒野も羊飼いに導かれれば難なく越えてしまうんです。私たちもまたイエス・キリストに導かれるときに、本当にラバウルのような、モロタイのような、いろいろな非常にひどいことをされるところであったとしても、道を見失わない光教会に集って天国への道を鮮やかに示して天国の門をくぐった人たちのようにですね、私たちもイエス・キリストを通してこれが道である、これに歩めという神様の声を聞くことができるんではないかなというふうに思う次第であります。 また皆様も機会がありましたならば、この片野秀夫の注意、大意の、注意であったり大意だったり、現役時は注意で、戦後大意になったんですね、の日記をご覧になったりとか、また興味ある方はVHS なんですけども、映画もご覧いただけます。またお調べいただけると一層、いろいろなことを発見なさるんではないかなと思います。長い時間となりましたけども、ご清聴ありがとうございました。一言お祈りして終わりたいと思います。恵み深い父なる神様、今日は片山秀夫大尉の、その生涯の終わりの、2年間の歩みを、考え、そして人はどうしてこれほどにも気高く、人はどうしてこれほどにも強くなれるのかと思うほどの素晴らしい歩みを拝見させていただきました。実に、無実の罪を着せられて、そして、自分に罪なしと、証拠を捏造して罰を免れて、その後戦後安穏として生きていった人々もいたかもしれませんけれども、実に残された、その片山中尉をはじめとした人々の中には、本当に天の喜びと輝きに輝く教会がその後に生まれました。そしてその教会で、救われた方々の集まりが今にも、残っていることを覚えるときに、神様の御業の素晴らしさを覚えます。5人の台湾の人々がやはり上官に罪を着せられて、公主刑が決まっていたところ、片山中尉が得意の英語力を生かし、また証人を探し求め、そして、自分自ら調書を作り、その証言とともに法廷に提出し、その5人の、台湾の人々が、公主刑を免れて無罪となり、今その5人の皆様の後を継ぐ教会が今も台湾で礼拝が持たれているということも本の中で知りました。本当に神様なさることは、歴史を超えて、また国を超えて広がっていく素晴らしいものであります。もし片山中尉がこのラバウルの捕虜収容所に行かなかったならば、本当に無残にも、また恨みを持って憎しみを持ってこの世を去っていかなければならない方々が多かったに違いありません。しかし今村大将の生き方も根底から変えられ、また多くの方々が生きる意味、死ぬ意味、召される意味、それをさやかに収容所で発見し、まさにそのラバウルが神様と天と交流する教会の素晴らしい働きを成し遂げたことを、私たちが見るときに神様のなさる御業の素晴らしさに感動と、また圧倒される思いを持たずにはおれません。しかしまたイエス様ご自身もこの片山注意さながら、本当に私たちの罪を担って、罪ある我らの身代わりとなってご自身の罪なきお体を十字架にかけてくださり、また、命を投げ出してくださって、そしてまた私たちが受けなければならない絶望的な苦しみを身代わりに受けてくださって、私たちを救いに至らしめる道を開いてくださいましたので、心から感謝いたします。どうか今日お集いになったお一人お一人が一人も漏れることなく、このイエス様の尊い恵みと救いに預かる幸いな方々とせられるように、心よりお祈りいたします。これまでの時を感謝し、またこの後の昼食交わりを感謝し、イエス様の尊いお名前によってお祈りをいたします。アーメン。